はい、先日はラーメンごちそうさまでした。
いえいえ、ありがとうございました。楽しかったです。
はい、いや、なんか突然合流できて面白かったですね。
やっぱなんでしょう、こうああいう突発的な、なんかこうね、あのラーメン会というか飲み会とかいうか、そういうのがやっぱできるのが楽しいですね。
そうですね、なんかそういう意外な、はい、のがあっていいですよね。いや、なんかそう、最近結構そういう突発的にこうご一緒させていただくことがなんか増えてきたって言っても2回ぐらいですけど、その前は僕初めて雀荘に行った時に連れてってもらいましたし
確かに、
いや、あの日もすごい楽しかったです。
ありがとうございます。今日はなんかこうあれですね、シラフのソンムさんなんで逆に新鮮みたいな感じがありますね。
あ、なるほど、確かに。
はい、
だいたい普段もうすでに飲んだ状態で合流するっていうことしかないですね、うん、そういえば確かに、
うん、酒がそうですね、出る場所でしか、まあほぼほぼ会ってないかもしれないですね、うん、
そうですね。しかも大体僕が事前に別のとこで飲んでてその後合流するっていうパターンが
はいはいはいはい、
はい、うん、はい、まあでもそうですね、最近なんか急にそういう機会が増えて、はい、嬉しく思っております。はい、
はい、
ということで、今日は、はい、お話できて嬉しいなと思っております。ということで、はい、この番組は趣味で OSS をやっているものだという番組で、OSS 作家のソンムーがゲストを交えながら趣味や仕事等について話す雑談ポッドキャストです。はい、ということで今日のゲストはともやさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではともやさん、自己紹介をお願いできますでしょうか。
ネットではともやでやっております。本名はですね、まあ、基本非公開にしてるんですけれども、でも実際に本を書いているので、まあ、バレバレという感じなんですが、はい、ネットでは基本ともやで通しております。で、まあ、最近の自己紹介だと、まあ、ポッドキャスト番組、VimJP ラジオというのを、まあ、主に制作してやっている EMAXer で、著書に EMAX 実践入門ほか、サークル CI 実践入門であったりとか、アトム実践入門であったりとか、あと、そうですね、現在、今、執筆中の本が一冊あるので、また、来年ぐらいにはまた一冊増えるかなという感じになっております。なんで、まあ、あれですね、OSS を作るというよりは、どちらかというと、なんかこう、技術書を書くみたいなところで、まあ、ソフトウェア、OSS コミュニティに、まあ、貢献している認識でやっております。はい。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本名非公開なんですか？なんかもう、美少さんのページとかに、もう、なんか、バーンと載ってますけど、これは実は偽名だったりするとか、そういうのがあったりするんですか？
ですね。自分で、まあ、昔からずっとブログ書いてるんですけれども、私の名前は何々ですって、基本的にはまあ書いてこなかったんですよね。だから、今自分のブログにも一応ですね、本名は、記載は自分からはしてないですね。はい。
なるほど、うん、
はい。
自分のメディアでは、なるほど、明かしていないっていう。はい、なんか、ビム界隈、そういう人多いイメージがありますね、なんか。
まあ、うん、そうですね。まあでも、昔からネットでやってる人はなんかもうずっと本名でやってる人か、まあね、わかりやすいハンドルでやってるか、なんか結構いろいろ分かれますけど、まあその大きく分けて二つに分かれますよね。
確かに、そうですね。そこ分かれる感じがしますね。まあなんか本当に、昔はもうそういう住み分けとか、ないというか、なんか、
はい、
そう、それこそ Facebook が出てきた時に論争になるぐらいしょうもない、はいはい、なんかその本名を出すか出さないか問題みたいなのがありましたよね。
はいはいはい。うん、そうですよね。だから僕の ID はもう本当にハテナですね。ハテナダイアリーですね。で、ともやっていうのを取って ID ともやっていう形で、まあ誕生した経緯。ですね。だからまあ、古参のネットユーザーの人は結構、その、ハテナ ID が、まあ、初期のハンドルとして、まあ、染みついていたというか、それがもう、 ネットのアカウントっていう認識を持っていた人が結構いたんじゃないかなと思ってますね。
そうですよね。まあ、それこそ Twitter も GitHub もなかったから、はい、本当にそういうメインのソーシャルの ID って、それこそ、ハテナ ID がメインでしたよね。
ね、そうなんですよ。
うん、まあ、Mixi とかはね、インターナルなものだし、別にその ID の文字列を公開するとかなかったから、それ以外だと本当メールアドレスとかしかないみたいな感じでしたもんね。はいはい、
そうですね。うん。だから、そう、それより昔になると今度2ちゃん掲示板とかになるから、多分匿名の人がほとんどみたいな感じだったんじゃないかなっていう気はしてるんですけれども。はい。
そうですね。あとはまあ、ホームページだったり、はい、うん、まあなんか何らかの掲示板とかで名乗る、うん、割とこうエフェメラルな名前みたいなのが、うんうんうん。まあ確かに、ハテナ ID が割とそういうハンドルみたいなもので、割と長く使われるものに結果としてなったっていうのはありますよね。うん、その後、まあ、やっぱ X のアカウントとかがまさに最たるものですけど。
はい。まあでも結局そこもね、ハテナ ID で付けたやつをそのまま引き続き取るみたいな形で、あと GitHub もそうですかね。うん。っていう形で、どんどんいろんなアカウントを、まあ、ハテナ ID を基軸に取っていったみたいな、なんかそんな感じがありますね。
おお、すごい。古参のネットユーザーっぽい。とりあえず、僕もそうですけど、新しいウェブサービスが出たら、はい、とりあえず、損務を抑えに行くみたいな、そういうのが、はい、ありますよね、うん
うん。そうなんですよね。うん。
うん、そうか。いやー、なんか、はい。そう。サークル試合実践入門は、読みました。はい。
本当ですか？ありがとうございます。
はい。はい、ただ、そうですね。Emacs 実践入門は、はい、読んでいないです。
いい。大丈夫です。
はい、昔、使ってたんですけどね。大学時代に。もう全然、使いこなせずに、はい。Vim を使うに至っています。
まあ、あれですよね。まあ、当時っていうとあれですけれども。やっぱりエディターっていうと Emacs か Vim かみたいな、二択の時代がまあ長くあったわけですよね。
うん。でもなんか Vim がここまで強くなるとはっていうか、別、その VI みたいなものはあったけど、別になんか情報系の大学とか行くと大体 Emacs を使わさせられるみたいなイメージが、
うんうん、
なんか、うん。2000年前後はそうだったかなっていうイメージがあります。
はい、はい、はい。そうですね。アカデミアは、まあ、やっぱ Emacs が強いっていう認識はあって、まあ、僕は大学行ってないんであれでなんですけれども、なんでしょうね。まあ、やっぱり Emacs のユーザーの集まりとかに行くと、まあ、実際に大学で、まあ、助教してますとかいう人も結構普通にいらっしゃいますし、あと、まあ、有名な話だと、Emacs だと、学術論文が普通に、アクセプトされやすいというか、出しやすくて通りやすいみたいな、なんかそういう話もあって、結構 Emacs に関する論文もあるんですよね。
ああ、そうなんですね。それは、なんか、OSS 文脈とか、そういう GNU 文脈みたいなやつなんですか？
どちらかというと、もう計算幾何学みたいなところで、なんかこう、いや、Emacs を使ってあれこれやるみたいな、なんかそういうところが、まあ普通に、認められるという感じですかね。リスプ文脈かもしれないですね。あれ。
はいはいはいはい。うん、なるほどなるほど。そう。いや、やっぱね、そう。リスプね。リスプかっこいいっていう、そういう、こう、イメージがあるけど、あんまり、そう。なんかね、そういうのもなんか Emacs のちょっと、神秘性を後押ししてる感じがありますね。なんか、まあ、使わない人からすると、うん。
うんうんうん、
やっぱ、ハッカーとか画家とか、そういう。
そうですね。
はい。まあ、ストールマンとかもそうですけど。
はい。
うん、はい。そう。いや、VimJP ラジオ聞いてます。はい。
ありがとうございます。
はい。何気に、はい、追いかけて、はい、聞いていますけれども。うん、まあ、なので結構そうですね。なんか似たような、まあ、この僕の番組もゲストをお呼びして話すような番組ですけど、そうですよね。VimJP ラジオも、 毎回ゲストをこう特会引っかえやってて、で、なんかこう、その2回に分けて撮ってるみたいな感じですよね。1回、収録1回で2回に分けて撮ってるっていう感じですよね。
そうですね。はい。基本2本撮りでやってますね。
でもなんか結構、こう、時間、タイムボックスしっかり切ってスパッと、なんていうか、こう前半ちゃんと切ったりしてるなっていう印象なんですけど、なんか、それって、あれってなんかスタジオで撮られてるんですか？
そうですね。はい。制作会社さんのスタジオで基本的には収録していて、で、まあ別にその、必ず何時から何時まで撮り終わらないといけないみたいな、そういうのはないんで、制作会社さんのスタジオだから、その、別にその、後ろが必ず決まってるわけじゃないんで、まあ全然いいんですけれども、とはいえ、ちゃんとディレクターの方がいて、で、そろそろ時間だったらもう、巻きで、みたいな合図してくれて、まあ、締めてるっていう形になってますね。
なるほど。ちゃんとそういう、こう、別のスタッフの方もいらっしゃるんですね。
そうなんですよ。はい。なんで、自分たちはもう話すだけ、みたいな形ですね。はい。すごい、まあ、楽チンをさせていただいております。
うん、いや、なんか、その、そう、突然始まって、こう、まあ聞いてたんですけど、なんか、ポッドキャストにこう、調べてたときに、その、ラディコとかを、ちょっと見てて、はい、ラディコもポッドキャストを始めたみたいだぞ、みたいに、僕が調べてたときがあって、でもなんか、それってすごい、ラディコで配信されてるのは限定的な番組なんですけど、なんか、その中になんか、ビム JP ラジオがあって、すごい、びっくりしたんですよ。で、よくよく見ると、東京 FM のなんか、こう、ポッドキャストとして入ってるみたいなのに気づいたんですけど、なんかこれってどういうからくりなんですか？
そうですね。はい。ラディコに乗ってるっていうのは僕も実はソムさんに言われるまで ほぼほぼ気づいてなかったんですけれども、一応、なんか東京 FM の公式ポッドキャスト番組、そして、なんか、ビム JP ラジオが一応ラインナップされているっていう形になってるんですけども、まあ、これは、まあ、制作会社さんが、まあ、東京 FM の番組を、まあ、いっぱい作ってらっしゃるところで、で、東京 FM の人を紹介してくれてですね、で、東京 FM のポッドキャスト番組を、まあ、なんでしょうね、管理されている方、プロデューサーみたいな方ですかね。を紹介してくださったんですけれども、まあ、その、東京 FM でポッドキャスト番組いろいろある中で、まあ、やっぱりそのエンジニア向けの番組みたいなのをラインナップとしてないんで、で、その方は、実はその、かつてちょっとプログラミングを書いてたみたいなところで、そういうのもすごい興味あるみたいな話だったんで、まあ、もしよかったら、番組のラインナップに入れませんかみたいな話をしていただいて、ぜひぜひ、みたいな感じで。まあ別に特にそこでなんかお金を払うとかそういう話ではなくて、まあ普通に、入れていただいた。こんな感じですね。はい。
それって、その制作スタジオと関係があるっていう感じなんですか？それはまた別の感じなんですか？
一応まあ別といえば別ですね。はい。制作会社は本当にラジオの番組を制作する会社。まあ、シャララカンパニーっていう会社なんですけれども、そこは本当にもう制作をやっている。で、まあ、東京 FM は放送局ですね。局の方で。まあ、別会社にはなりますし、別にそこで何かしら、あれですね。まあ、もちろんそのラジオ番組作ってる会社と局なので、なんか、関係は深いんでしょうけれども、まあ、どの程度の、なんか、どういうつながりがあるのかっていうところは僕は全然把握してなくて、はい。とりあえず、なんか乗せてくれるっていうから、やったーっつって、はい、乗せてもらってるっていう感じですね。はい。
へえ、面白い。そうなんだ。なんか、そう、謎の人脈がありますよね、ともやさん。
はい。そうですね。まあ、そうなんですよね。まあ、やっぱりその、僕の特性として、まあ、やっぱりその、まあ、単純に古くから、ネットやっててブログ書いててっていうところの、まあ、インターネットでの、まあ、活動も、まあ、そうなんですけれども、まあ、それ以外に一応、まあ、起業をしていたっていうのもあったので、で、かつ、その、まあ、海外の方、フィリピンの方に 主に行っていたんで、まあ一応起業家系のコミュニティにも、まあ多少なりともつながりはある形でしたね。で、あと、まあ海外で知り合った人みたいなところもやっぱりいるので、まあそこら辺でなんか普通の、あれですね、プログラマーの方とは違ったなんか人間関係みたいなのがやっぱりあるのかなと。まあその中の一つが、あの、ラジオ制作会社の人とのつながりみたいな感じですかね。はい。
いやー、それも、そう、なんか、面白いですね。
うん。
でもなんか、エンジニア向けの番組みたいなのをやろうってなるのも、不思議な感じがしますね。あ、なんか、そういう、そもそも東京 FM さんとかそっちの方で、なんか、あんまり、それって、まあまあ、その方が元そういうプログラマーだったからみたいなのが、うん、ありそうですけど。なんかあんまりその、マス向けのポッドキャストと、そのエンジニア向けのポッドキャストってちょっと性質が違うじゃないですか。
はいはいはい。うん、そうですね。まあでもなんか、そのラジオの、まあそのプロデューサーの方に、まあいろいろ話して、どういう番組にするのがいいですかね、みたいな話した時には、やっぱりなんかラジオが番組っていうのはなんかこう、とにかく、なんかこう、狭いところで、なんか、あの、こそこそやる感じが、すごい面白いんだよね、みたいな話はしてましたね。はい。あんまりなんか広く広く、誰でもない人に向けて、みたいなよりは、なんかもう、顔が見える範囲に、まあ、楽しく、ワイワイやるっていうのが、まあ、あの、外の人につながる、通じるっていうのが、まあ、いいところなんじゃないかな、みたいな話をされて
ます。まあ、そうか。確かに、ちょっと、その、ラジオ自体が、なんか今のポッドキャストの盛り上がりとかとちょっと違って、もともとその、元気のラジオが、割とそういう、なんか、メインストリームじゃない、サブストリームで、細々とやってる感じはありますもんね。FM だから、なおさら、そういう雰囲気がありますね。
はい。そうだと思うんですよ。うん。
うん、なるほど。だからそういうちょっと不思議な番組があっても、むしろ面白いっていう感じなのか。
はい。はい、もうよくわからない番組でも全然 OK みたいな感じなんだと思いますね。
うん。いや、でもなんかそう、僕もポッドキャストいろんな人出てほしいなっていうふうに思ってはいるんですけど、し、まあ出てもらってるんですけど、エンジニア以外の人とかも。
はい。
でも、
はい、
そうですね、なんか VIMJP レディオ、ラジオはその、それこそあの、その、風来の試練の開発者の方とか、
なん
か、すごろく屋の方とか、なんか出てきて、はいはい、いや、うん、そう。めちゃくちゃ、あの回とかびっくりしました。
そうですよね。なんか、もう自分でもまあびっくりしたところはあるんですけれども、あの、まあ、試練開発者で、あの、すごろく屋やられている丸田さんは、丸田さんの方から、まあなんか、ラジオ番組、なんか、もしよかったら、あの、出ていいですかみたいな。なんか、そういう声掛けしてもらって、で、実現したんですよね。はい。で、まあ、だったら、その後、西山さんっていう僕の知り合い、e m a x の方で、あの、ゲームをずっと、それこそ、あの、古くは、あれですかね、あの、サターンの時からずっと、今もまだ現役でやられてる方がいるんで、まあ、同じゲーム界隈っていうところで、なんかゲストとして、あの、続けてやったら面白いかなっていう風な感じで組み合わせてみたり、みたいな。なんかそんなことをしましたね。
ああ、そう、そうだ、そうですね。そう、西山さんの回のもすごい面白かったな。
はい、
というのもありつつも、結構若い方もね、出て、ゲストに出られたりとかしてるので、いや、本当、
はい、はい、
はい。はい。面白い番組だなと、はい、思っております。
いえいえ、はい。いや、もう、ソムさんのね、この、ラジオもすごい面白いゲストがいっぱいで、さすがだなと思ってます。はい。
いや、そうですね。おかげさまで。まあ、やっぱり、そうですね。お互い、そうですけど、業界長くいると、知り合いも増えてくるので、はい。はい、その中で、はい。はい、
い
まあ、なんとか続けさせてもらってますし、そうですね。なんか、ともやさんとも、はい。なんか、出てもらえてすげえ嬉しいです。
いえいえ、なんか、そうですね。やっぱり、お互い結構昔からネットでね、存じてはいたんですけれども、意外と直接会うタイミングがだいぶ遅かったんですよね。はい。
そうですね。だからその、雀荘に行った時が、実は、本当に 直接挨拶したのは初めてぐらいの感じでしたもんね。はいはい、だから1、2年前とかですよね。
そうですね。はい。
うん、そう。なんか、でもなんかそう、ビーム JP ラジオやってるから、なんとなくその、こう、人となりがわかるというか、なんか雰囲気がなんとなく、こう、わかってたので、ちょっと話しやすかったみたいなのはあるかもしれないですね。
はい。あ、確かにそういうのありますよね。なんか昔だったらなんかお互いブログだけは読んでるけど、全然会ったことないけど、なんか初めて会った時にブログずっと読んでるから、あの時あれしてましたよねみたいな話がすごい、もう手の取るように分かって盛り上がるみたいな、そういうのよくありましたよ
ね。そうですね。まあやっぱりその、そのエンジニアとか、まあうん、まあ言葉が広いですけど、僕とかもまあブログ書いてて、なんかそのお互いのブログを知ってるから、なんかコミュニケーションが成り立つみたいな部分があるから、そういうのはすごいありますよね。ただなんかブログだけだと意外と直接会ってみると雰囲気が違うみたいなのもあったりして、それはそれで面白いんですけど、なんかそう、ともやさんに関してはまあその声も聞いてるから、そのイメージ通りっていう感じでしたね。
はいはいはい、なるほどなるほど。
いや、なんか、そう、ゲスト探しとかって、なんか最近ちょっと大変みたいなこと書かれてますけど、
はい。
なんかどういうふうに探されてるんですか？
ゲストはですね、まあとりあえず、なんかこう、まあ一緒にその制作、番組制作を協力してもらっている、まあ若いエンジニアの人たちがいるんですけれども、まあその人たちと、なんかラジオに出たら面白い人をとりあえずなんかリストにしてみましょうってバーッと書いて、でその中でまあとりあえずなんか呼べそうなところの人から片っ端から連絡してみたいな感じで声かけていった感じですかね。でまあやっぱりその長くやってると、まあどんどんどんどんそのリストも消化してくるので、まあ今度は次は誰呼ぼうかなみたいなところがだんだん難しくなってきたかも、みたいな。なんかそんな感じですね。今年で、7月で一応3年目みたいな感じになるので、まあやっぱり長くやってると、はい、なかなか、そういうところも、まあ変わってくるかなっていうところで、まあ2回目出たりとかね、そういうことも全然ありかなとは思ってるんで、まあ過去に出た方で、まあまたもう一度っていう人たちも、これから出てくるかなとは思ってますが。
はいはい。そうですよね。そうか、そう。タケティさんとかも、なんか、お手伝いされてるんですよね。なんか、ですかね。
タケティさんはね、なんか、はい。まあ、正式に手伝いというよりは、なんかこう、まあ、楽しいから、たまに、なんか、手伝ってくれてる、みたいな、そんな感じですかね。うん。
おう、そういう感じなのか。そうなんですね。なんかそもそもなんかそう、アリセイさんとやられてるじゃないですか。アリセイさんと始めようってなったのは、はいはい、なんかどういうこうなん経緯なんですか。
ですね、アリセイさんとはですね、まあラジオ始めるまで、まあ言っても多分1回とか2回ぐらいしか会ったことなかったと思うんですよね。で、まあそれもイベントの中で会ったぐらい。で、まあなんか、そんな長時間話し込んだみたいな感じではなかったんですけれども、まあ僕がそもそも、BIMJP のスラックで、ポッドキャストやろうと思ってますみたいなのをですね、ドンっていきなり突如投稿したんですよね。で、まあパーソナリティメインでやってくれる人を、まあ一人、決めたい、見つけたい、探してますっていう話をして、で、誰かやってくれませんかみたいなのを言ったときに、アリセさんが手を挙げてくれたっていう。まあ、端的に言うとそんな感じなんですよね。うん、で、まあ、やっぱりその、BIMJP ラジオっていう名前なんで、まあ、やっぱり、ビマーの方をですね、ちゃんと、ビムがよくわかってる人をですね、まあ、ちゃんとパーソナリティに添えたくて、で、まあ、それで、ま、喋れる人、みたいなところだったんで、まあ、アリセイさん手を挙げてくれたのはめちゃめちゃありがたくて、はい。ぜひぜひ、みたいな感じで、決まりましたね。
そうなんですね。なんか、うん、確か、アリセイさんも、その、ビームコンフとかたくさん登壇されて、 そう、そうですね。なんか、うん、
はい。
もうビームでは大御所みたいな感じになってますよね。うん、
はい、
うん。いや、僕、そう、アリセイさんが学生の頃ちょっと、知っているので、なんか、その頃のイメージとちょっと違うなっていうのが、あったというか、はいはいはい、うんうん。そう。まあ、その、そう、のがあります。なんか、そう、僕がハテナにいるときに、なんか、こう、ハテナ社にちょっと来てたりしたので、
はい。
はい、うん。その頃のイメージとちょっと違うというか、まあまあ、それはそれでまた仕事してるときと、そういうコミュニケーションしてるときで、うん、まあ、モードは違うとは思うんですけど。
はいはいはいはい。なるほど、なるほど。確かに。そうですね。僕も仕事してる時のアリセイさん全然知らないから、もしかしたら違うかもしれないですよね。
そうですね。
うん。
そう。いや、なんかそう。
まあ、でもね、はい。
はい、
実際にアリセイさんとラジオやってみて、まあ、かれこれまあ2年ぐらいですけど、まあ、話しやすくて、全然その、ね、変化球投げても拾ってくれるし、すごい、いい相方として、はい、やっていただいて、すごい良かったですね。
そうですね。なんか、アリセイさん、面白いキャラしてますよね。うん、なんか、抜けてる感じもあるし。
そうそうそうそうそうそう。うん、だんだんね、慣れてきたけど、なんかもう全然ね、昔の話覚えてないっていうネタが、はい、もう、鉄板で、まあ、実際に覚えてないからあれなんですけど、そう、さっきソンムさんが昔ハテナでね、一緒だったっていう話しましたけど、アリセイさんは当然ながら覚えてないっていうのがずっともうネタとして擦られてますからね。
そうですね。ネタとして擦られてますね。はい。まあまあまあ。し、なんかその、アリセイさんは、その、まあなんか、そう、直接お会いはまだできてないんですけど、その最近は。うんうんうん、はいはい、なんかワンホップぐらいではすごい、なんか、そう、それこそタケティさんとかとはなんかたまに飲みに行ったりしてるんで、なんかワンホップぐらいではなんか、はい、うん、あるんですけど、まあ、し、この間もそうだ、そう、多分飲み会で一緒になるチャンスがあったんですけど、ちょっとなんか、そう、都合が悪くなって、参加できなかったみたいなのがあったんで、そう。
うんうん、
でもまあそう、アリセイさんが、もうなんかアリセイさんが僕のことを忘れたことを忘れてるので、なんか毎回忘れてることを謝られるみたいな謎な感じになるみたいな、
はい、
のがありますね。
さすがですね。
うん、いやでも本当にそのビーム JP のゲストの話でもありましたけど、なんかそのこう本のレビューをしたことも忘れてたみたいなのがありましたもんね。
はい。でもすごいですね。あそこまで行くとなんか素直にすごいとしか言いようがない。
そう。すごいですよね、うん。うん。
まあでもなんかね、ちゃんと仕事になるとすごい信頼が厚いらしくて、なるほどって思いながら。
そう、うん。不思議ですね。うん、
はい、
うん。いやでもなんか結構忘れっぽい、そのハッカーの人結構いると思っていて。
はい、はい、はい。
そう。なんか、うん。その忘れてもまた、次のものを作る、うん。忘れるからこそなんかまた新しいものを作れるみたいな、そういう人が、うん、いる気がしますね。
はい、はいはい。
なんか、その、いやなんか、ほんとたくさんいろんなライブラリとか OSS 作ってる人とかだと、
うんうんうん、
なんか、そう、こういうのないかなと思って見つけたやつ、便利だなと思ってたら、実は自分が昔作ったやつだったみたいな。
はいはいはい、はい。
なんかそういうことを言ってる人をなんか何人か知っていて、本当にって思うんですけど、もうなんかそう。このソフトウェア便利じゃんって思ったら自分が作ったものだったみたいなのが、
うんうん、
うん、聞くので、いや、なんかそう、面白いなって思います。
うん。まあなんかやっぱ特殊能力感ありますよね。はい。
忘れても次に行けばいいみたいな。
うんうん。
まあそういう感じなのかもしれないですね。
うん。
ビムコンフ昔一回だけ行ったことがあるんですけど、あ、ビムの。
本当ですか。
うん、はい。ビムコンフなのかな、わかんないけど、結構大きめのビムのイベントで、それこそ、はいはい、ティンカさんとかショウゴさんとかいらっしゃって、ショウゴさんが歌歌ったりとかされてたんですけど、そう。なんかそう、最近は、そう、行けてないんですよね。
うん、うん。 まあ、僕もそのビムコンフに行くようになったのは結構最近で、まあ、確か2019とかからだと思うんですよね。で、まあその後コロナがあって、でしばらくお休みしてみたいな感じだから、まあ、都合3回とか多分そんな感じなんですけれども。2018とかにあれですよね、ビムの、まあ作者のグラムが出たんですよね、確か。うん。まあその時はなんか行こうかなと思ったらなんかもうチケット売り切れてた記憶があって、はい。うん。っていう感じで、うんうん。
そうですよね。そう、なんかそう、昔は、そう、それこそ、ビム界隈でも、ゴー界隈でも、マッツンさんとかが、すごく、
はいはい、
こう、ミステリアスな存在だったんですけど、でも、まあ、なんか、ビムコンフとかに行くと会えるらしいぞ、みたいな。
はいはいはい、はい。確かに確かに。そうですね。まあ、ビムコンフでしか会えない人っていうのもやっぱいますよね。まあ、それはまあ、どのカンファレンスでもまあ、そうかもしれないですけれども。まあ、やっぱりその特定言語、特定のテーマのカンファレンスはまあ、なんか、そこにしかいない人にやっぱ会えますよね。
まあ、なんかそう、マッツンさんとかは、だいぶその、幻の人扱いが すごくて、とか、実在するのかが怪しい。はいはい、っていう、なんかコード書くのも異常に早いし、でもなんかパール界隈、ゴー界隈にもいらっしゃる方だったので、そう、うん、そう、なんか、でも実在すんのかな、みたいな。
そうですね。
だいたいそう、パールでもゴーでも、なんか Windows 対応が甘い OSS を出すと、マッツンさんが即パッチを送ってくるみたいな、はいはい、そういう感じなんですよね。
確かに。それはそうですね。うん。パールね、はい。もう、やっぱり、みんな、パールは書いてたみたいな感じですよね。そこら辺の人たちは。
そうですね、そういう、なんか、まあ僕はそういうコミュニティにいたのでっていう感じですけど。
うん。うん、
ともやさんはちょっと違いますよね。
そうですね。僕、パール勉強したんですけれども、結局、業務でパールは書いたことないですね。はい。
あ、そうなんですね。
はい。うん、なんかもう、実際に自分で会社立ち上げるときに言語を何するかです。結局、当時は PHP を選びましたね。はい。まあ。で、まあ次にプロダクト作ったときにはもう Ruby だったって感じですかね。なんかはい。な感じで結局パールは通らなかったんですよ。
おお、そうなんですね。
業務としてはですけどね。はい。まあもちろんその趣味としてのパールみたいなのは一応なんか軽くは触っていて、まあそれこそ有名なプラッガーとかね。はい。はい。
はい。いやプラッガーの話が出んのかなって思ったらやっぱ出てきましたね。はい。
はい。使ってましたね。はい。うん。
プラガー多分、知らない人が多いですよね、今は。
そうですよね。
もう、宮川さんの代表作の一つのはずでしたけど、その後の方が、なんていうか、メジャーにめちゃくちゃなったので、宮川さんが。そうですね。なんか、まあ、それこそプラック PSGI っていうものを、パールで、作ったっていうのがすごい大きいんですけど、その後やっぱりリビルド始めて、なんかそう、すごい長く続けてらっしゃいますもんね。
そうですね。はい。だから、そうですね。もう最近はなんか、若い人からすると、リビルドの人みたいな、もう認識ですよね。で、なんか、いろいろある、様々な宮川伝説をこう、全然知らないけれども、みたいな、宮川さんは知ってるみたいな話になってるっぽくて、びっくりしました。
そうっすよね。そうそう。宮川伝説とか、まだ残ってんのかな？なんか、ハテナグループにあったやつだと思うから、なんかさ、どっかにサルベージされて残ってるかも、みたいな。そういう、もう。
確かに。あれ、ハテナグループにあったやつか。
いや、わかんないですけど、ハテナグループにもあった気が。
確かに。
いや、そうっすよね。
いや、でも、もう残ってない可能性ありますね。そう。いや、ま、その話で言うと、ね、ビム JP ラジオにもゲスト出ていただいて、 で、あれですかね。このポッドキャストにもゲスト出てると思う。ゆうすけべさん、
はい、
は、どうやら、なんか最近の人からすると、もう、パールの人ではなくて、まあ、完全に炎の人っていう認識になってるみたいで。
あ、そりゃそうですよね。
はい。
うん。いや、そう、だから、そういう新しいものをやっぱりちゃんと生み出してるのがめちゃくちゃすごいですよねっていう。
そうですね。うん、それは本当その通りですね。
うん。うんまあそうですね。まあこの話再三してるんですけど、まあでもそう彼なんか結構空白期間があって戻ってきて、うん、いきなり炎をぶち上げてめちゃくちゃ大ヒットしてるから、はい、まあなんかうんすごいなっていうのと、なんか元々どちらかっていうとアプリケーション作る人だったじゃないですか。結構そういう、
ああ、そうですね、
ライブラリを作る側じゃなくて使う側みたいな人だったのが、そういうフレームワークをなんかうん。作ってるの熱いなっていう感じが。なんか、そう、こう、そう。結構、ユースケベイさんなんか、パールカジュアルとかを昔は主催されてて、なんか、ハッカーじゃなくても楽しくものづくりしようよみたいなことを言ってた人が、
はいはい、
今、なんかもう、こう、はい、40超えて、そういうもうなんか、第一線級のハッカーみたいな感じで活躍されてるのが、かっこいいですよね。
そうですね。だから、そう、ユースケベイさん、あれですよね、サービスを作る、まあ、サービスの、ウェブサービスの作り方っていう本も出してますし、まあ、まあ、大学卒業されてすぐに、あれですよね、一応、父親と起業してますし、で、まあ、その会社の名前が、ユースケベイさん本名、和田だから、和田と IT をかけて、ワディットっていうね、名前で、まあ、話題になってたんですけれども、まあやっぱもうそこら辺のね話はもう別にもう知らなくても、まあ今やユースケベさんは炎の作者としてドンといるっていうのがやっぱすごいかっこいいですよね。
うん、本当本当そうですね。
うん。
そうなんかそういえばそうBIMJP ラジオとこの趣味で OSS をやっているものだわ。あんまりゲストが被ってないっていう、
はいはいはい、はい、
うん、ことに。なって思ったんですけど、そう、うんうん、でも、多分そう、多度さんと、あとそう、ユースケベイさんと、T 和田さんとかが被ってるなっていうのをさっきゲストリスト見てて思ったんですけど、はいはい、そう、うんうんうん、なんか、いや、ユースケベイさんも T 和田さんも、和田なの面白いなっていうのと、あと、二人とも親子で会社をやってたり、やってるみたいなのも共通してて、不思議だなっていう。
うね、はい。まあ、ネット界隈に、まあ、有名な和田さんって、やっぱり、いっぱい結構いらっしゃって、ユースケベイさんと、あと、ま、T 和田さんと、あと、ナナピのね、和田っぽさんですね。はい。はい。もう、そんな感じで、有名な和田さんがいっぱいですよね。
確かに、有名な和田さんがいっぱい。あと、そうなんですよね。あと、松本さん、有名な松本さんもたくさんいて。
ああ、確かに、確かに。
うん、
はいはいはい、
うんうん。
そうですね。松本さん多いっすね。
松本さん多いんですよ。だから僕は松木なんで、中途半端だなと思っています。
なるほど。いやー、でもそうですね。この趣味で OSS やっているものだ、ゲストリスト見るとやっぱ僕も結構知ってる人が、まあ、ほとんどではあるんですけれども、あれですよね。ゲストにはでも意外と呼んでないんですよね。確かに。
うん、そうですね。あんまり被ってないですね。
あと、あれですよね。このポッドキャストは、まあ、収録リモートだから、まあ、遠方の方にも声かけやすいですよね。
確かに。そうですね。
はい、だから、僕、タイプスターさんとかすごいゲストに呼びたいんですけど、まあ、やっぱりちょっと難しいかなとか。あとは、
そうですね。
そうですね。ケイチロさんとかね。はい。
福岡ですしね。うん。
そうなんですよ。もう数少ない EMAXer なんで、はい。で、うん、もう、あれですよね。だから、まあ、EMAXer で、PHP、PHP だったんですけれども、今やなんかもう、そこら辺は全部置いてきて、ね、もう、数々の 有名 OSS、大人気 OSS プロダクトの作者として、今や、ね、活動して、まあ、どちらかというと Go ですかね、メインでやってるっていう。そんな感じになってます
ね。そうですね。うん。確かにそうか。もともと、確かに PHP かなり書かれてた方ですもんね、圭一郎さん。
そうなんです
か。まあ、ペパボ社とかは、そうですね、かなり PHP が多い会社だったし。なるほどね。
うん。
はい。まあ、なんか、そういう感じで、40分ぐらい話したので、前半は一旦これぐらいにして、後半は、まあ、トメヤさんの今昔みたいなことをしていければいいかなと思っております。ということで、じゃあ前半はこれぐらいにしておきます。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
趣味で OSS をやっているものだは、感想やお便りをお待ちしています。ハッシュタグ OSS4Fun で Twitter やブルースカイに投稿していただくか、お便りフォーム https://oss4.fun/voice からお寄せください。RSS、Listen、Spotify での購読もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。